今日は広報島田12月号20ページに掲載の就労準備支援センターについて、就労準備支援センター長の鈴木和樹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さんは NPO 法人ポポロの事務局長をされているということで、まずは NPO 法人ポポロについてどのような団体か教えていただけますか。
はい、NPO 法人ポポロは生活に困っている方を支援する団体です。家がないという方や仕事になかなかつけないという方、食料がないという方などの相談を受け、支援をする活動を2010年から続けています。
はい、
食料の相談を受けることが多かったため、2012年からフードバンクという活動も始めています。
うーん、フードバンクはこれはもうよく知っています。
ありがとうございます。
その NPO の活動の一環として島田市から委託を受け、就労準備支援センターを運営されているんですね。
はい、
ではその就労準備支援センターの役割についても教えてください。
はい、就職活動がうまくいかない、短期で仕事を辞めたり、社会との関わりが不安だったり、そもそも昼夜逆転してしまっているなど、一人一人の状況に合わせて面談、講座、就労体験などの個別プログラムを作ります。そして働きたいという、皆さんの思いを応援していきます。うん、就職活動の前段階の状況の方が利用するというイメージになります。
あー、なるほど。ではどのような流れで就労準備支援センターを利用することになるのでしょうか。
はい、この就労準備支援センターの取り組みは生活困窮者支援事業として自立相談支援機関と協力して実施しています。はい、生活困窮者自立支援制度というんですが、その制度では、現在の本人の能力や状況によってどの事業を使うのか自立相談支援機関が判断することになっています。島田市では社会福祉協議会さんが島田市より受託して自立相談支援事業を実施しています。仕事の準備ができている人には自立相談支援機関がハローワークなどと連携して就労支援を行って、就労への準備がまだちょっとできてないかなという方にはこの就労準備支援事業を利用してもらうことになります。
なるほど。就労への準備ができていない方へ向けた支援ということがよくわかりました。準備の段階も人それぞれだと思うんですが、それぞれに対応した支援が受けられるんですか。
そうですね、大きく分けて3つの支援段階を準備しています。生活自立支援は心と体の基礎づくりが必要な方を対象とした支援になります。例えば決められた時間に起きて、決められた時間に出社する、これができないとまず就職はできません。その部分に課題がある人には生活自立支援の段階からスタートしてもらいます。まずは当センターに来ることから始めるわけですね。そういった感じです。具体的に言うと、日常の規則正しいルーティンを身につけるような行動を取ってもらったり、あとは食生活乱れている方もいますので、食生活改善講座などにも出てもらったり、あとは基礎社会人講座を受けていただいて、社会人の基礎的な知識を身につけていただいたり、あとはメンタルケア講座といって、仕事を行き出した時にちょっと辛くなっちゃったりする方も多いもんですから、こういった講座をやりながら、あとはその就職に関わることでパソコンって必要なので、パソコン講座を通じながらきちんと規則正しく時間通りに来るということを学んでもらってます。
あ、なるほど。では続いて2つ目教えてください。
はい、日常生活、朝起きれるようになったとはいえ、仕事をする場合はコミュニケーションがどうしても必要になってきます。そういったコミュニケーションが苦手という方が、この社会自立支援の段階になってきます。
はい、
就労するってことはよほどの例外を除いてやっぱり人と関わることになりますので、人と関わるを中心に支援していきます。ボランティア参加による社会体験や、あとは利用者同士で運でこう勝ち負けがつくようなボードゲームをすると、その人の人間性だったり人と喋ったりしますので、ゲームを通じてコミュニケーションを取っていただいたり、清掃ワーク、ピッキング作業ワーク、
この辺はどういうことでしょう。
はい、コンビニエンスストアさんで実際に清掃を体験する前段階として、施設の中で掃除道具の使い方とかを、利用者さんみんなでこう覚えていく、そうすると声掛け合ったりすることになりますし、ピッキング作業っていうのも工場の勤務なんかでも必要な作業ですので、施設の中でそのトレーニングをして、声を掛け合ったりとか、ほうれん草をしたりとか、そういうことを、覚えてもらいます。あとは、適性検査なんかもして、自分ってどんな人なんだろうとか、自分のその特性を知っていく、そういった検査もやっています。 まあ、本当にいろんなことをやっていますが、とにかくまあ人と関わるということを中心にやっています。
なるほど。パーソナル適性検査ってね、なんか誰もがなんか受けたいかなって思いました。
そうですね。本当は多分お金すごいかかりますよね、やれば。
でしょうね。はい、ね、こういう講座というか検査もしてくださるんですね。
そうですね。あの資格持った職員がやっていますので。
なるほど。では最後の3つ目です。教えてください。
はい。社会経験が乏しいなどの理由で自信がない方もいます。学校でもやっぱり働くっていうのは教わらないもんですから、
おっしゃる通り、
まあ、テクニック的な要素を含めた就労に向けた実践的な支援になります。
じゃあその就労自立支援では何を教えてくれるんですか？
はい、実際に島田市周辺の企業で就労体験をしてもらいます。
実際に企業さんに伺うんですか？
そうです、そうです。お店だったりとか、あとはこの実際に会社の中、工場の中、はい、施設の中が訓練の場所になります。で専門のトレーナーがついて、ここが良かったねとか、もうちょっとここ改善した方がいいねっていうのが、あのうちの職員自体がトレーナーとして入りますので、はい、職場に迷惑かけちゃうんじゃないかとか、そういうふうなことがないようにフォローしていく感じになります。
手厚いですね。
そうですね、まあ、それ以外にもその体験はまだちょっと怖いなって方もいらっしゃるので、はい、職場見学をしたりとか、あとはその専門職がいますので、キャリアコンサルティングを通じた面談、まあ、カウンセリングですね、
はい、
あの仕事に関するカウンセリングをしながら、まあのまあ、少しずつハードルを超えていって、まあ、実際に受ける場合は面接対策、応募書類の作成講座、あとはその自分がどんな仕事を向いているか分からない方なんかは職業興味検査なども行っていきます。
まあ、人それぞれ、ね、事情や環境が違ってくるんじゃないかなと思いますが、一人一人に合わせたサポートが受けられるということがよく分かりました。
はい、
では具体的な事例みたいなものを鈴木さんご紹介いただいてもいいですか？
はい、まあ、20年以上引きこもってた50代男性なんかがいいかなと思って、事例用意しました。あのセンターに1年ぐらい通っていただいたんですが、不安や自信のなさを克服してアルバイトではありますが週3回の仕事に就けるようになりました。あの家計も少し支えるようになったらいいななんて、僕らは思っています。
はい、
であとはお母さんの年金で生活していた40代の男性も当センターに1年ぐらいかな通うことで仕事が決まって、毎月の給与を家に入れることで家計を支えるようになりました。もちろんね、両方の方、腰が痛いとか、仕事が大変とか愚痴は出ますけど、それって僕らも同じことで、仕事嫌いじゃないけどやっぱ今日はちょっと大変だったなとか、あんなこと言われて嫌だったなとかあると思うんですね。それをこう誰かに言うっていうのは普通のことなんで、まあそういったことがこう続けることができることが大事かなと思っています。
就労準備支援センターを卒業して無事に就職できた方たちを見ると喜びもひとしおでしょうね。
はい、そうですね。私たちが言っても届かない時もやっぱりあったりするんですが、それをこう諦めずに声かけすると本人が頑張ってくれて、まあ、利用者の方が望んでいる方向にこう状況変わっていくのを見ていくと、すごくやっててよかったなというふうになって僕らも嬉しくなります。
就職された皆さんのその後のフォローなどもありますか？
はい、就職後の職場定着支援として継続的に支援を行うこととなります。まあ、6ヶ月ぐらい見てますかね。利用者が就職を継続できるように必要に応じて自立相談支援機関などと連携して適宜相談に応じるなど必要な支援を行ってます。本人も辛くて会社休んじゃったとかいう時に会社に連絡しづらかったりするので、はい、私たちが本人と話して会社に連絡したりとか、まあ、そういったフォローなんかもやっぱりしています。あと長期の休みとかやっぱ寂しくなっちゃったりしたり苦しくなっちゃったりするんでフォローはしています。
素晴らしい。それでは利用方法を教えてください。
はい、本人やその家族の方が島田市社会福祉協議会など関係機関での相談を経て島田市就労準備支援センターにお越しください。就労準備支援センターの住所は本通り3丁目 3-7 長井ビル1階です。駿河銀行がある交差点の角ですね。開所日は祝日、年末年始を除いて月曜日から金曜日です。詳しくは島田市就労準備支援センター、電話番号 39-5324 39-5324 までお問い合わせください。なかなかこう助けてって言っていいのかなと悩む方もいるかと思いますが、はい、ぜひ気軽に声かけください。
ありがとうございます。今日は広報島田12月号20ページに掲載の就労準備支援センターについて、就労準備支援センター長の鈴木和樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。